今日は第29章を見てまいります。しばらく、諸国への裁き、特に、ツロとエジプトへの裁きが、厳しく、告げられています。それは、神様が、イスラエルを約束の地に、戻されるために諸外国を約束の地に侵入しないように守るとともに、長年主に敵対していた民をイスラエルが裁かれましたけども、神様の裁きが公正であることを示すためでもありました。今日はエジプトへの裁きについて見てまいります。テーマとしては、エジプトは葦に過ぎない。パスカルがパンセで、人は考える葦であると。ナイル川に、高く伸びはしますけども、か弱い、草です。この葦のように、脆いと、頼りにならないと、告げます。今日は29章全体から見てまいります。1節から7節を拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第29章1節から7節。第10年の月の12日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王ファラオに顔を向け、彼とエジプト全体に予言し、こう告げよ。神である主はこう言われる。エジプトの王ファラオよ、私はあなたに敵対する。あなたは自分の川の中に横たわる居住で、川は私のもの、私がこれを作ったのだと言っている。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとその鱗についたすべての川の魚を川の中から引き上げる。私はあなたとあなたの川のすべての魚を荒野に投げ捨てる。あなたは野に倒れ、集められることも一緒にされることもない。私があなたを地の獣と空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆私が主であることを知る。彼らがイスラエルの家にとって葦の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手をつかむと、あなたは折れて彼らの肩を皆砕いた。彼らがあなたに寄りかかると、あなたは崩れて彼らの腰を皆痛めさせた。天の父様、長年君臨したエジプトに対する主の裁きを見てまいります。歴史があるから、巨大だから、倒れるものではないこと、今日私たちは知ることができますように。唯一頼りにできるあなたを頼ることができるように導いてください。このひとときをあなたの御手においでねし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。29章、ここから32章まで、エジプトへの裁きが記されて、その後はエゼキエル書はいよいよ終盤に入ります。33章から39章までは、エジプ すいません、イスラエルの回復に向けての、神様の、様々な、言葉とまた幻が記されています。それは、捕囚が、捕囚の地で長い間かけて、20年以上ですね、経ってもういつになったら帰れるんだろうかと絶望を仕掛けた民を励ます、また戒める予言でした。そして40章以降、エゼキエル書で一番難解な箇所ですけども、新しい神殿の幻について、イスラエルの回復についての最終的な予言がされていきます。今日はエジプトに対する神様の取り扱いを見てまいります。テキストにも書きましたように、この箇所は様々な年代に与えられたエジプトに対する予言が記されています。エゼキエル書はエゼキエルが几帳面だからでしょうか、第何年と、捕囚になってから何年目と、何月何日まで記されています。29章の一節をご覧ください。第10年の第10の月の12日とあります。エジプトの、エルサレム、失礼しました。エルサレムの包囲が、始まって1年後、翌年いよいよエルサレムが、陥落する、時期でした。主はエゼキエルに、ちょうど南西に向かってエジプトの方角に顔を向けて、ファラオに、もう1000キロ以上離れた場所ですけども、そこに顔を向けて予言するように命じます。遥かの、距離を超えても主のお言葉は実現してゆきます。3節から7節に、エジプトへの裁きが告げられます。これが、イスラエルの捕囚の民に向けて語られたのは、バビロンに攻められている中で、エジプトを頼りにしていたという状況がありました。もう、周りを囲まれて風前の灯火というところに、期待できるとしたら、エジプトが、援軍に来ることでした。しかしそれは起こらないと、主は告げます。主は、エジプトを、敵だと、宣告します。そしてエジプトの高ぶりについて告げています。エジプトはよくワニと例えられますけども、川の中に横たわる巨獣、そして川を我が物顔に、時には、ナイルの川底を蹴散らして、濁してしまうと、そういう、濁らしてしまうということも表現されています。3節の終わりに、川は私のもの、私がこれを作ったのだと、エジプトの繁栄は、ナイルの、川によりました。ファラオは、自らを神とし、川は自分の所有だと、私が作ったと、作ってないんですけども、そう、嘘吹きます。そのように高ぶる ファラオ、またエジプトを、首のところにかけてもう引きずり回す、かぎ針ですね、大きな。それに、引っ掛けて、そして川の魚、これはエジプトの国民を指しているでしょう。もろとも引き上げて、そして砂漠荒野に投げ捨てると、そして、放置されると、獣と、鳥の餌食とされると、そう、裁かれてやっと、自分が神ではなく本当の神が、主であり、主が裁かれたことを思い知ることになると。そして、7節を見ますと、彼らがと、すみません、6節の終わりからですね、彼らが、イスラエルの家にとって足の杖に過ぎなかった。足の杖というのは頼りにならないものの典型です。弱い茎ですから、もう体重かけたらたちまち折れてしまって倒れてしまいます。しかも、足でしたらもう折れてもそれで被害を受けるわけではないんですけども、エジプトは巨大なのに、頼りにならないゆえに、それが、イスラエルにのしかかって、そして腰を痛めさせると。頼ってただ役に立たないだけでなく重荷となると、主は告げられました。その後エジプトは廃墟となり、そして11節をご覧ください。40年の間誰も住むことはない。そして、13節以降、エジプトは、40年後に、蹴散らされた、散らされた場所から戻って、再び、国となるんですけれども、14節の終わりをご覧ください。彼らはそこで取るに足りない王国となると。長年栄華を誇っていまして、権力を広く伸ばしていたエジプトでしたけども、もう取るに足りない国となってしまうと。そのことは今も続いています。今もエジプトという国はありますけれども、強国にはなっていません。他の国々を支配する力はありません。15節をご覧ください。どの王国にも劣り、二度と諸国の上に自分を高くすることはない。彼らが諸国を支配しないように私は彼らを小さくすると。イスラエルの家にとってはもう頼みとはならなくなる。これに助けを求めた時の咎を思い起こさせることになる。この時彼らは私が神、主であることを知ると。長年エジプトを頼って右往左往していたエジプトを主は打たれ、イスラエルの民もこの国を頼ってはならなかったということを痛感いたします。これが第10年の予言でした。 17節以降、また別のエジプトに関する予言で、年代からするならばエゼキエル書の中では最も後の時代に語られた予言でした。27年と言いますと、先の予言からの17年後ですね。19節をお読みいたします。それゆえ神である主はこう言われる。私はバビロンの王ネブカドネツァルにエジプトの地を与える。彼はその富を取り上げ、物をぶんどりかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなると。17節から20節までの箇所では、エジプトを、バビロンの、通路を攻撃して消耗し尽くした、その損害に対する、賠償、報酬として主はエジプトをバビロンに与えると告げられています。通路は、難攻不落の町でしたから、大変、エジプあの通路を攻撃するために、労力と、財を、投入しました。それで報酬が得られたかと言いますと、通路の富のほとんどはもう海の木屑となってしまったために、期待した、報酬は得られませんでした。今の言葉で言うと、くたびれ損です。しかし、神様の器として用いられたバビロンに対して、神様はエジプトを報酬に与えると言われました。こうして、主のために労したバビロンは、エジプトから豊かな、富を、また食物を、得ることができました。さて、21節、これは独立した言葉ですけども、こうございます。その日、私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせる。そして彼らの間であなたに口を開かせる。その時彼らは私が主であることを知る。その日、それはやがて来る日ですけども、角というのは、権力や支配を表しているものです。角を生えさせる、テキストにも書きましたけども、詩編の132編の17節、旧約聖書の、1076ページです。詩編132編17節、そこに私はダビデのために一つの角を生えさせる。私に油注がれた者のために灯火を整える。神様が一つの角を生えさせるという予言が、先に、ダビデ王の時代に、記されました。このことが、実現すると 主はエゼキエルを通しても告げられました。ルカの福音書1章の69節、新約聖書の109ページですね。69節を読みいたします。69節から71節までお読みします。救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。とこの預言がイエス・キリストによって成就していきます。さらにこの21節の続きの部分を見てまいりましょう。主はこう言われます。そして彼らの間であなたに口を開かせる。エゼキエルはイスラエルの民に預言することができませんでしたと言いますか、民が聞こうとしないままでした。しかし、民は聞くようになり、エゼキエルは語れるようになります。そして彼の預言は、彼が死んだ後も生き残り、そして彼が誠の預言者であることをイスラエルの民は認め、そしてこの書を朗読し、イスラエルの将来の希望を新たにして、主を信じまた主に仕えて行きます。そしてこの預言の言葉がキリストによって成就します。その時彼らは私が主であることを知る。イエス様は律法、つまり旧約聖書を成就するために来られました。そしてご自身こそ主であり救い主であることを十字架と復活によって証明して受かれます。今私たちがキリストを知り、また伝えているのはこのエゼキエルの預言の成就でもあります。そしてまだ成就していない神様の国の完成のための預言もこの書、預言書にも記されていますが、私たちがそれを信じて証しした言葉はこれから先にも成就していくのです。主の言葉は決して無駄に落ちることはありません。主は語られたことを成就されます。そのことを私たちは日々の体験で知ると同時に証しし、そして後の世代の人たちの信仰の励ましとなるのです。私たちもこの預言書の記者でありますエゼキエルの信仰を受け継ぎ、そしてまた伝えていきましょう。もう一度21節を読みして終わります。 その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせる。そして彼らの間で彼らの間であなたに口を開かせる。その時彼らは私が主であることを知る。天の父様、神様は救いのことを忘れておられません。ただ裁くだけでなく、主は、全ての人に救いを願って救いの約束を語られます。どうか、今は先が見えなくとも神様の約束がなることを覚えて、私たちが聖書を信じ、また従い明かしていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。